皆さんちょっとここで一つ質問をさせてください。もしね、あなた命よりも大切なものがありますかと聞かれたら、何とお答えになるでしょうか。皆さんの中で命よりも大切なものあるでしょうか。やっぱりそれは命が大切でしょうとね、思うでしょ皆さんね。あの有名な星野富人さんがですね、ある本の中でこういう歌を書いてるんですね。命が一番大切だと思って生きていた頃、生きているのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しくなったという歌ですね。彼はご存知のように中学校のですね、体操の先生としてね、初めてしばらくした時ね、鉄棒でちょっと失敗してですね、首から下が動かなくなったと。でその当時のイエス様に出会うまでの自分は本当に苦しかったと。これなんて自分の人生が、限りあるこの人生が、その中でこんなんだと生きていた、苦しかった。けども、命よりも大切なものに出会った時に、このままで生きているのが嬉しくなったというんですね。やはりこれはもう星野さんでしか言えない、その素晴らしい歌であると思うんですけどですね。つまり、命というのがとても大切です。けども、その命よりももっと大切なものがある。そのためには、命さえ捨ててもいいと思えるほどのものを知ったことによって、逆に命というものが満たされるというんですね。それによって、今、この命が本当に価値あるものとされる。そういうことですね。さて、今日のこの先ほど大石兄弟に読んでいただいたこのマタイの福音書ですね。この人もですね、実はそのことを経験した人ではないかと思うんですね。イエス様はマタイという主税人のところに出向いてですね、私についてきなさいとおっしゃいました。するとマタイは迷ったり躊躇することなく、すぐに立ち上がってイエス様についていったと書いてありますね。主税人というのはお金をね、ガッポガッポとこう入るですね、そういう職業であるわけですけども、そういう職業、お金の儲かる職業を教えもなく捨てていったと。さらに多くの仲間を招いてですね、このたくさんのご馳走ですね、を振る舞ってですね、その伝道集会までやったと。さらにはですね、この不朽の名著であるマタイ福音書をですね、書くところまで行ったんですね。私はね、彼の生き様の中にですね、やはり命よりももっと大切な価値をイエス様に見出した人だからこそ、そこまで生きることができたと思うんですね。今日はそういう意味でイエス様とのを知る価値、またそのイエス様に従う価値、そういう面から3つの点からですね、メッセージを取り付いていきたいと思うんですけども、マタイはどういう人間であったか、ここに焦点を当てたいと思うんですね。私はやはり自分が、彼は自分がどんな人間であったかあるかということを真相を知っていた人間であると思いますね。自分が何者であるか知っていた。このね、9章9節から13節の中でどの単語が一番多いでしょうか。それはですね、罪人というですね、単語ですね。10節に見よ、主税人たちは罪人たちだと。11節にも主税人は罪人たちだと。で、13節にも罪人を招くためと。罪人という言葉が3回も出ていますね。さらに、主税人という言葉も2回出ておりますね。当時のユダヤ人にとってね、罪人とか主税人という言葉はね、一番聞きたくない、汚れた言葉やったんですよ。だこんなね、この福音書に書いてほしくない。ね、こんなも読みたくないと思うような言葉ですね。でも彼は、このね、わずか数節の間に、たくさんのそういう言葉を使ってます。自分が召されたところにおいてそれを使っているんですね。で、ここから マタイが何を伝えたかった、そういうことをが分かるんですね。それはつまり自分は守税人であって、すべてのユダヤ人の中で一番罪深いものだとね。けどもそんな私がイエス様によって救われたんだということですね。彼がどうして主税になったか私はよく分かりませんけどもね、おそらくはね、若い時になんか深く傷ついて、あいつら俺たちを傷つけたあいつらを見返してやりたい、そういう気持ちで一生懸命頑張って一番お金が儲かる、このもうユダヤ人から何を言われてもいいんだ、金を儲けたものが勝ちだ、そう思ってついたと思うんですね。でも皆さん、そこにはお金はあっても命はないんです。喜びも生きがいもありません。ますます周りから憎まれて、誰からも相手にされなくなって、孤独と何のために生きているのかなという虚しさ、さらにそれに加えて俺は神の前にひどい罪を犯したから裁かれるに違いないという恐怖、恐れ、そういう気持ちに支配されて彼は一日一日を過ごしていたと思うんですね。そして彼は心の深いところで神よ神よと叫び求めながら生きていた。そのマタイの上乾いた魂、癒されなければならない、救われなければならない叫びを誰よりもキャッチして受け止められたの方がイエス様でした。皆さん、救われる人とね、救われない人とどこに違いがあるか、それはやはり人と比較してね、自分の罪が深いか浅いとか、そういう天に立っている人はなかなか救われないんですね。私はあいつより立派だからね、そんな誰かに救ってもらう必要がないんだと思ってしまいます。そうじゃなくって、自分こそが神の前に深い罪を持ったものであるということをはっきり分かる、そういう自覚する、そういう人はやはり神様を求めていくんですね。さて、そういう状況になったマタイはどうしてイエス様についていったか、それはイエス様の憐れみを知ったからですね。イエス様に誠の憐れみ、新しい訳では真実の愛と13節に書いてありますけども、真実の愛と知ったからですね。イエス様はおっしゃった、健康な人には、丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人だけである、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。彼はこのイエス様の御言葉に捕らえられた。自分は本当に病人であって罪人である、その罪人を招くために来たんだというイエス様に、この御言葉を通して彼は触れたんですね。ところでね、皆さん、このマタイはどういう気持ちでこの福音書を書いたんでしょうか。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書がありますね。単なる記録として書いたんでしょうか。いや、昔イエス様はこういう話をされて、こういう奇跡を行われたよ、私はそういうものではないと思うんですね。彼らは御言葉の、イエス様が語られた御言葉の一つ一つを思い起こしながら、心からまさにこのイエス様こそこの御言葉通りのお方だ、自らのそういう信仰を告白して表した本、これが福音書なんですね。ですから福音書というのは、言うなれば彼らの命がけの真実の信仰告白に他はならないんですね。私たちは毎週毎週礼拝に来て信仰告白をしますね。今先ほどね、立ち上がってやりました。私はどういう気持ちで信仰告白をしているでしょうか。 まあ、ただの習慣やな。みんな立ってやってるからやろうかって、ね、そうじゃないですね。その信仰告白の文章の一つ一つに神様の命、イエス様の命がこもってるんですよ。その命を受け取って、本当にこの通りだと、イエス様は私にとって本当に天から下ってね、ポンティオピラトのもとに、ね、苦しみを受けて十字架にかかって死んで黄泉に下って、そして再び蘇って天に昇られた方なんだという信仰を持って告白しているかどうか、そのことが私はいつも毎週毎週私たちに問われていることだと思うんですね。ところでこのマタイ福音書をですね、他の3つの福音書と比較してみますと、神が私たちと共にいてくださるということをはっきり強調しているんですね。そこが他の福音書とマタイ福音書の違いです。大きな違いですね。1章23節でね、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと唱えられる。それは神が私たちと共におられるという意味である。そこから始まって最後の28章2節です。見よ、私は世の終わりまでいつまでもいつもあなた方と共にいるのだ。共にいるから始まって共にいるで終わってるんですね。最初から最後まで共にいるでによというメッセージで貫かれている、これがマタイ福音書なんですね。ではどうしてそこまでマタイは共にいるということにこだわっているでしょうか。そのヒントはね、マタイという名前にあるんですね。マタイという名前は彼は自分でつけたんです。普通名前とは親がつけるでしょ。もともと彼はレビという名前でした、ね、レビというのはレビ族、神様に使える神殿に使える祭司をね、出しておった由緒ある民族ですね。十二部族のうちのね、由緒ある部族ですね。こんな由緒ある名前をつけてもらっておった彼が自分から進んでマタイとつけたんですね。申し訳ないと思った。マタイってどういう意味ですか。それは主の賜物という意味ですね。主の恵み、主の恩寵と言ってよいでしょうね。つまりですね、自分はただただ主の憐れみ、主の恵みによって救われたものに過ぎないという、そのことですね。皆さんはどうでしょうか。あなたは本当に神様を信じてますかと問われたらいかがでしょうか。はい、信じますと無理を張って手を挙げているでしょうか。私なんかは一目しかないと思うんですね。もちろん信じる部分はあるけどね、どうしてもね、なんかね、こう疑ったりね、ね、もうブツブツ進めて恥ずかしいけどですね、イエス様死んで40何年間経つんですけどね、まあ、そういうところがあってですね、本当に不信仰極まりもないものだと思うんですけどもね、そういう不信仰極まりないものであっても、もう髪の毛一本ほどのですね、薄い信仰しかなかったとしても、主はあなたには信仰があると認めて救ってくださった。これは全くの恵みですね。まさにマタイなんです。主の豊かな愛と憐れみと恵みのゆえに、どんな罪さえも許して、主がいつも共にいて慰めてくださる。マタイはイエス様に出会うまではのけものにされておりました。あるいは先ほど申しましたけども、神から厳しい裁きを受けるに違いないと恐れておりました。また何の希望も喜びもなかった。孤独の中を嫌というほど生きていた、そういうマタイにイエス様の方から近づいてきて、愛のこもった眼差しを向けて温かな声をかけて、優しく私についてきなさいと招いてくださった。この時の皆さん、マタイの喜び分かりますか。どんなに大きな喜びであったか、希望であったか。だから主税人という、それまでのお金儲けの職業、彼にとってただ一つ 人を見返すことができる職業を惜しげもなく捨てることができたんですね。それぐらいの大きな喜びを彼はイエス様によって与えられたんです。私たちも招かれているんですね。私たちはすでに洗礼を受けて長い間クリスチャン生活を送っているかも分かりません。でもイエス様についていく生活というものは習慣で送るものではありません。もちろん習慣化することも大事ですけども、ね、習慣、ただ習慣で送るものではありません。その日その日に新しく悔い改めを持って始めていくものなんですね。毎日毎朝自分の罪とそれを完全に許す主の恵みを思い起こしながら、今日もイエス様が共にいてくださると感謝し、喜びを持って主に従うのが主の御心ですね。そういう意味でクリスチャン生活というのは毎日が勝負なんです。毎日が悔い改めなんです。毎日が決断なんですね。毎日イエス様の愛を思い起こすならば、心の底からワクワクしてきますね。ある本に一人の女性の証が紹介されてました。彼女は大変有能でした。でもこの彼女にとって一番大切な事柄は、いかにして自分の心を満足させるかということでした。彼女はいつも人にね、だからそのために彼女はお金をね、稼いで儲ける職業についてですね、お金を稼いで何十万円もするようなね、ブランド物とか、ね、そういう流行の服を買ったり、高級な家に住んでですね、満足感を得ようと必死に頑張った。でもどんなに頑張っても幸せにはなれませんでした。なぜならば彼女の心の中にはいつも人にどう思われるか、人と自分とを比べてどちらが可愛いかどちらがいいか比較するだけだったからです。彼女は自分を愛することができませんでした。自分の弱さを認めたら自分の価値がなくなってしまうと思っていたからです。ですから嫌な部分からは身を背けて自分に嘘をついて幸せなふりをしていました。友達の前ではいつも明るく振る舞っていましたが、心の中は本当に虚しかった。でもそんな彼女はある日イエス様と出会ったんです。詳しい経緯は分かりませんけども、その時彼女はイエス様は自分の全てをいいところだけじゃなくて悪いところでも全てを愛してくれると心の底からそう信じることができたんです。今まで人に見せられなかった自分の暗い部分、嫌な部分ね、その部分も初めてイエス様に告白しました。本当の自分はもう汚れていて罪深く醜く弱く小さいボロボロのものだと認めてイエス様の元に来ることができました。そんな彼女をイエス様は受け入れて抱きしめてくださったんです。こんな傷ついた私のためにイエス様が十字架の上で自分の命という代価を払ってくださったんだ。その愛に触れて彼女の魂は癒されてすっかり変えられた。今は昔のようにお金はないけども、流行にとらわれないで自分の好きな服を着ています。また立派な家はもうないけども、自分の住まいにはいつもたくさんの人々が集まって温かな交わりで満ち溢れています。それは何よりも自分を許して愛せることが できるようになったからですね。人と自分との壁がなくなった。どんな自分の弱いところでも人にさらけ出すことができるようになったんですね。ありのままで受け入れられたことを知った彼女は自分の弱さをも愛するものになったんですね。皆さん、ここが大事なんですね。 マタイも同じですね。イエス様によって自分にとって嫌な部分も嫌な自分も愛することができるようになった。その時に大きく生き方が変わったんです。皆さん、信仰生活がマンネリ化したり、またいつもどうしても人と比較したり、人がどう思っているか気になってしまうと、そういう時があれかも分かりません。誰でもあります。でもそういう時こそ自分に向けられたイエス様の大きな憐れみ、真実の愛を思い起こしていただきたい。この私のために主がどれだけ大きな犠牲を払ってくださったのか、その時に本当に私たちは変えられますね。人生変えられます。そして3つ目はですね、マタイはイエス様から生涯をかけるにふさわしい使命をいただいたということですね。自分の使命をいただいた。本当にイエス様によって救われてイエス様の愛を知った人は、今度はイエス様に生涯を捧げてついていく、そういう人になりますね。イエス様という方はそれほど素晴らしい方ですね。マタイはカルト宗教の信者のように洗脳されてついていったわけではありません。イエス様は決して人を洗脳したりマインドコントロールする方ではありません。いつも私についてきたいと思うならばという言い方をなさる方ですね。イエス様についていくかいかないかはその人の自由です。ついていこうと思う人だけがついてくればいいというお考えです。それはその人の人格、人間としての尊厳を本当に大切にしていらっしゃったからですね。だから自由に私たちはイエス様についていくことができるんですね。そしてイエス様はその人に応じた、その人にふさわしい働き、使命というものを与えてくださいますね。星野富子さんにはもう手は動かすことができなかったけども、今度は口に筆を加えて絵を描くという、そういう素晴らしいですね、道をですね開いてくださいました。私は憐れみが好むが生きぬま好まないとはどういう意味か、ここでは私は喜びとするのは真実の愛、生きにえではないとはどういう意味か言って学んできなさいと書いてありますね。イエス様の真実の愛は押し付けとか、あるいは人から上から人を見下すようなことではなく、本当にその人を生かす愛ですね。世間は、世の中の人は正しい人と罪人を襟分けます。健康な人と病人と分けるでしょう。あるいは裕福な人と貧しい人を分け隔てます。さらには五体満足な人とそうでない人を分けるかも分かりません。ちょうどパリサイ人たちが自分たちと主税人たちと分け隔てていたようにです。しかしイエス様は決して人を分け隔てなさいません。どんな状況にある人であっても、その人が生き生きと喜んで使命に生きる人にしてくださいます。あなたがあなたとして生きるようにしてくださる、それがイエス様ですね。イエス様はある時おっしゃいました。少ししか許されなかったものは少ししか愛さない、多く許されたものは多く愛する。素晴らしい言葉ですね。この御言葉のように、たとえわずかでもイエス様の愛を本当に知った人は、それだけ多くイエス様を愛してイエス様に従う人に変えられていくんですね。それこそ祝福された人生ですね。もう一度この御言葉を覚えましょう。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。私はね、この御言葉を呼ぶために思うんですね。こんな私のようなものをさえ救いに招いてくださった。それのみならず主を証しし御言葉を伝えるものとして立ててくださった。そう思うと本当に感謝に堪えないと同時に、私だけではない皆さん一人一人が もっと豊かにですね、祝福されていく道がイエス様によって備えられている。そしてそういう道を歩むようにと招かれている。そのことをもう一度ここで教えられたい。そのことをしっかりと受け止めていきたいと思います。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのマタイがイエス様に召されたこの箇所からメッセージをいただきました。マタイは本当に孤独と恐怖の中にある、虚しさの中にある、そういう人生を生きていました。しかしイエス様に出会った時から彼の人生は180度変わりました。お金やこの世の命ではなく、もっと大切なものがある。それはイエス様であり、またそのイエス様の愛と憐れみ、恵みである。そこに身を留めることができた時に、そのイエス様の愛に触れることができた時に、彼は本当に新しい最も価値ある人生を生きることができるようになりました。私たちもそうです。かつては神様に背を向けて自分勝手な道を生きていました。しかしイエス様に出会って、本当にイエス様の大きな愛の中を希望と喜びを持って生きるように変えられました。このことはいくら感謝しても感謝しすぎることはありません。もう一度そのことを覚えるとともに、本当にイエス様に喜びを持って従っていくものとしてください。そして一人一人に与えられたそれぞれの使命に向かって喜んで、それに向かっていくことができますように導いてください。またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。